横の防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りします。今日も引き続き静岡市大手町消防署の消防士長植松春人さんにお話を伺います。昨日は消防署の紹介と普段の訓練のお話、そして大地震発生時の大手町消防署の対応について伺いました。特に心配される繁華街の被災状況の把握は商店街などの自衛消防隊との連携が不可欠ということでした。その情報も含め迅速な情報収集により災害トリアージをされるというお話でした。では被災地に出動した消防隊は何をしてくれるんでしょうか。
はい、被災地に着いたら私たちは大優先として消火活動を行います。阪神淡路大震災の際、規模を拡大した火災が倒壊家屋を飲み込み、助かったはずの多くの尊い命を失ったとの教訓を得ての答えです。ですから我々消防職員や消防団、地域の自主防災組織は人命最優先をモットーとして、人命救助の一環として消火活動を行います。
地域の分団の方たちもその救助や消火に参加されるということですね。他に私たちもできることは何かありますか。
はい、地震があって被災したすべての方が被災者なんですけども、被災した際に怪我をしてない人はその時点で消火者または救助者といった助ける側の人間にもなるんです。すなわち共助の力、そちらの一員となりますので、一人一人がその意識を持つことが大切だと思います。
わかりました。しっかり消火者救助者になれるように頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、一つ質問なんですけれども、大地震の際水道が止まってしまって消火栓なども使用できないって聞いてるんですけど、どういうふうに対応するんでしょうか。
水道管から水を取る消火栓は確かに、大地震が発生した際には破裂して使えない状況が考えられます。そのためにですね、消防としては地震の揺れに強い水を貯める水槽を市内の各地に点在させていますので、そちらから水を取ります。その他自然的なものといいますと、川や池、駿府城周りだとお堀などからも水を吸い上げて消火活動に生かすことができます。
川の水やお堀の水は消防車のポンプで吸い上げるんですか。
はい、その通りです。一般的な消防車は消防ポンプ自動車、それはポンプを車載した自動車ということです。
各地域の自主防災や消防団にもポンプがあるんですか。
はい、消防団の車両にもポンプはついています。また各地域の防災倉庫にも持ち運び可能な可搬ポンプがありますので、そちらのポンプを活かし消火活動を行うことができます。
通常そのポンプを動かしている燃料って何なんですか。
はい、混合燃料と呼ばれるもので、ガソリンにオイルを混ぜたものが燃料となります。
お堀の水を吸い上げた場合、お堀の濃いはどうなってしまうんですか。
吸い上げる装置のところにはご家庭の調理器具のザルのようなものがついてますので、ポンプで吸い上げることはできません。
わかりました、安心しました。最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、市民の皆様に消防からのお願いが3つあります。1つ目、住宅火災死者ゼロを目指し住宅火災警報器をつけてください。2つ目、軽症者の救急車利用数が増えています。救急車の適正利用にご協力をお願いします。3つ目、自助・共助の力を育ててください。各地域各建物で行われる訓練に参加をお願いします。また静岡市大手町消防署ではホームページを作成しております。興味のある方はご参照ください。
今日は静岡市大手町消防署にお邪魔して消防士長の植松春人さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
かよこの防災レポート、このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。